小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その25、イエスの父ヨセフ。
神の御子イエス様の父親はヨセフと言われています。でもイエス様と血のつながりはありません。医学的にはつながりがあるのは母マリアだけです。でもヨセフは神様の救いのご計画の中では、新約聖書のすべての記者たちからイエス様の父としての大切な立場と役割を認められていました。それはイエス様がダビデの家系から生まれることが神様によって定められており、ヨセフはそのダビデから27代下ったダビデの直系の子孫だったからです。イエス・キリストの誕生は次の通りです。ユダヤの国の北部、ガリラヤ地方のナザレという人口わずか 400-500人の小さな村に、マリアという年の頃まだ16-17の乙女が住んでいました。彼女は村の大工の青年ヨセフと婚約していました。ところが彼女は結婚する前に聖霊によって身ごもったのです。ある朝、神の使いガブリエルがマリアのもとに現れて、彼女が神の子供を宿すと告げました。その時の様子はシリーズ第4回、イエスの母マリアに描かれている通りです。マリアは気を失わんばかりに驚きながらも、最後には信仰を持って神様の御心を受け入れ、神の御子の母となる決心をしたのでした。
私は主の召使いにすぎません。何もかも主のお言いつけ通りにいたします。どうぞ今言われた通りになりますように。
ところがそれを聞いたヨセフもまた本当に驚きました。
マリアが聖霊によって身ごもった。そんなことがあり得るのか。女が処女のままで母になるなんて話は未だかつて聞いたことがない。どんなに説明したって誰一人信用する者はいないだろう。それどころかマリアは誰か別の男と寝たに違いないと思われる。そうしたら律法に従って彼女は石打ちの刑にされてしまう。どうするする、どうしたらいい。
彼は神の教えを固く守る人でしたから、婚約を破棄しようと決心しました。しかし、人前にマリアの恥をさらしたくなかったので、密かに縁を切ることにしたのです。ヨセフがこのことで悩んでいたとき、御使いが夢に現れて言いました。
ダビデの子孫ヨセフよ、ためらわないでマリアと結婚しなさい。マリアは聖霊様によって身ごもったのです。彼女は男の子を産みます。その子をイエス救い主と名付けなさい。この方こそご自分を信じる人々を罪から救ってくださるからです。このことは皆神様が預言者を通して語られた次の言葉が実現するためです。
見よ、処女が身をもって男の子を産む。その子はインマヌエル、神が私たちと共におられると呼ばれる。
目が覚めるとヨセフは御使いの命じた通りマリアと結婚しました。しかしその子が生まれるまではマリアに触れることなくナザレでその日の来るのを待っていましたが、そんな二人のもとに当時ユダヤの国を支配していたローマ皇帝アウグストから大変な命令が下されました。全ローマ帝国の住民登録をせよというのです。それはクレニオがシリアの総督だった時に行われた最初の住民登録でした。登録のためには国中の人がそれぞれ先祖の故郷へ帰らなければならなかったのです。ヨセフは王家の血筋だったので、このナザレからダビデ王の出身地ユダヤのベツレヘブまで行かなければなりません。
なぜこんな時に身重のマリアを残して私一人で行くわけにはいかない。彼女も連れて行かなければ。だが彼女はもう臨月だ。途中で産気づいたらどうするのだ。ベツレヘムといえば彼女をロバに乗せてできるだけ早く進んだところで一週間はかかるだろう。それにあそこまでは道は完全に上り坂だ。妊婦が旅をするには最悪じゃないか。
そうです、ナザレからベツレヘムまでは直線で115キロ。できるだけ安全な道をたどっていけば優に150キロ。そしてその標高差は500メートルもあって、体力を消耗する大変な難路でした。ヨセフは悩みましたが、最後はすべてを神様にお委ねして出発するしかありませんでした。彼は大工としての腕によりをかけて、彼女の体にぴったりの蔵を作ると、その上に彼女をそっと乗せました。
じゃあマリア、出発するよ。大変だろうが、きっと神様が守ってくださる。
大丈夫ですわヨセフ、あなたがついていてくだされば。この蔵本当に楽、このままでも赤ちゃん産めそう。
それはよかった、祈りながら作ったんだ。それじゃあ行こうか。
時は春、ユダヤでは雨季の終わりです。途中雨や風にも打たれましたが、二人は神様に守られて予定通り一週間の旅を無事に終え、ユダヤのベツレヘムにたどり着きました。ところがその町が近づくにつれて、次第に旅人の数が増えていくのに心配になっていたことが、町に着くと的中してしまいました。もうどこの宿屋も満員だったのです。
すみません、お願いします、泊めていただけませんか。
悪いが見ての通り、もう満員なんだよ。
妻が臨月なんです。横になれたら土間の隅でもどこでも構いません。どうかお願いします。
お奥さん、大げそうだね。家畜小屋でよかったらお泊まりなされ。
ありがとうございます。
感謝します、神様の祝福を。
こうしてマリアは家畜の排泄物の臭い匂いのする家畜小屋で、その晩初めての男の子を産みました。彼女はその子を布でくるみ、貝羽桶に寝かせました。
マリア、よく頑張ったね。この子は私たち二人の子だ。でもそれ以上に神の御子だ。大切に育てていこうね。
はい、イエス、私たちから生まれてくれてありがとう。あなたは神様からお預かりした特別な子。やがて神様の大いなる救いの御業をなさるのね。
この親子のもとに、その夜野宿をしていた羊飼いたちが、天使たちに救い主の誕生を告げられて幾席切って拝みに来ましたが、神を崇めながら帰っていきました。八日たち、割礼、男子の生殖器の包皮を切り取る儀式を行う日になりました。その子は母の胎内に宿る前から御使いに示された通り、イエスと名付けられました。エルサレムに登ったヨセフとマリアは、そこで救い主の誕生を長い間待っていたシメオンや女預言者アンナに会い、彼らの祝福を受けました。それから約1年たち、イエスが可愛い赤ちゃんに成長した頃、東方の博士たちがはるばる救い主を拝みにやってきました。そして当時ローマの認可のもとにユダヤを治めていたエルサレムのヘロデ大王に謁見し、聖書に約束されたユダヤ人の王を拝んだらその報告にまた戻ると約束して出かけたのですが、礼拝を終えた彼らはエルサレムへは戻らず、そのまま自分たちの国へ帰っていきました。神様が夢の中で他の道を通って帰るように警告されたからです。彼らが帰った後、 主の使いが夢でヨセフに現れて言いました。
起きなさい、幼子とその母を連れてエジプトへ逃げるのです。そして帰れというまでずっとそこにいなさい。ヘロデがこの子を殺そうとしています。
ヨセフはマリアと幼子を連れてその夜のうちにエジプトへ旅立ちました。そしてヘロデ大王が死ぬまでそこに住んでいました。こうして私は私の子をエジプトから呼び出したという預言者の言葉が実現することになったのです。その後にヘロデによる2歳以下の男子の大虐殺が起こりました。
ああ、神様がこの子を私たちを守ってくださったのだ。
ヘロデが死ぬとエジプトに住むヨセフの夢に主の使いが現れて言いました。
さあ、子供とその母を連れてイスラエルに帰りなさい。子供を殺そうとしていた者たちは死んだから。
そこでヨセフはイエス様とマリアを連れてすぐイスラエルに帰りました。ところが途中で新しい王はヘロデの息子アケラオだと聞いて怖くなりました。するともう一度夢で主の御使いの警告がありました。
ユダヤ地方に行ってはならない。アケラオが命を狙うかもしれないから。
そこでヨセフの一家三人はガリラヤへ行きナザレという町に住み着きました。こうして預言者がメシアのことを彼はナザレ人と呼ばれると語った通りになったのです。イエス様は成長してたくましくなりましたが、その聡明さは村中の評判になるほどでした。神様も絶えずイエス様を祝福してくださいました。
あのヨセフのとこのイエスは年に似合わず賢い子だな。
ほんとね、何でもご先祖様のモーセの書をすらすら全部空で言えるんだってよ。
このあと聖書には12歳のイエス様が杉越の祭りの習慣通り両親についてエルサレムに行き立法の教師たちと堂々と議論をした時のこと、そのイエス様に改めて神の子としての片鱗を見て驚いた両親のことが記されていますが、ヨセフの消息はここまでです。イエス様の地上の父ヨセフの名前は先ほどのイエス様とマリアを連れてすぐイスラエルに帰りましたという記述が最後ですし、あとはこの12歳のイエス様と一緒にいた両親として登場した後聖書の歴史舞台から姿を消すのです。あるいはイエス様が成人なさる前に若くして亡くなったのかもしれません。でも彼はイエス様がダビデの子孫と呼ばれるためにそのダビデの直系の子孫として神の御子の父親の大役を立派に果たしたのです。その大工の技術もイエス様にしっかりと伝えたことでしょう。やがて時が満ちて宣教活動を始められたイエス様は言われました。
重い首輝を負って働かされ疲れ果てている人たちよ、さあ私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は優しく謙遜なものですから、負いやすい私の首輝を私と一緒に負って私の教えを受けなさい。
その時のイエス様の胸にはまるで彫刻の置物のように見事な首輝をいくつも作った父ヨセフのたくましくも優しい面影がよぎっていたのかもしれません。